で、この1年間をちょっと振り返ってみたいんですが、昨年の5月、北海道に夜間市役を作る会という会を作って、即札幌市と北海道に5項目の要望書を挙げたわけですね。札幌市長、それから北海道知事ということで、お伺いをして、要望書をお渡しいたしました。その要望書の中にはできるところから具体的に各部局の方と話し合いを進めていただきたいという文言でありましたけれども、まずですね、待てど暮らせど部局からの連絡はありませんでしたので、こちらの方から札幌市長宛に再度文書を出しまして、担当の部局と名前を決めていただきたいというお願いをしました。それで札幌市の障害学習部の担当の方を総合窓口という形になりまして、8月に具体的にその方と2、3時間の打ち合わせを行いました。これが最初の打ち合わせで、その方を通じて札幌市の場合でいくと学校教育部、教育委員会の中には2つありまして、学校教育部と障害学習部というこの2つの部があります。それから要望項目の中にひらがな振りの問題を入れてありますので、それは札幌市の総務局というところが担当になっております。その総合窓口を障害学習部のある人の方になっていただいて、その人の連絡も含めて各部局の方とずっと今年に入っても何度も何度も話し合いを繰り返してきました。さらに、北海道議会に対しては請願、札幌市議会に対しては陳情という形をとって、要請行動を行いました。それで1月の23日札幌市議会で陳情が受け入れられまして、文教委員会の議題に上ったわけです。で、そこで、私が10分程度、15分なんだ、普通5分で終わるって言うんですけど、話してるうちに長くなりまして15分で話をさせていただきました。で、さらに嬉しかったのは、その後全政党の文教委員、民主党、自民党、公明党、共産党、市民ネットワーク、それから会派の方、その文教委員、一つの政党に大体2名の文教委員の方が出てきまして、私の発言を受けた後、札幌市の教育委員会に対してさまざま私たちの立場に立って質問をしていただきました。で、そのためには昨年来札幌市議会、府道議会の文教委員の方、それから政党の幹事長の方、それからにお願いをする行動をとってまいりました。おかげさまで生まれて初めて自民党、民主党、公明党、共産党、市民ネットワークなどの議員控え室というところに入りまして、お願いをしたわけです。そこで受けたのは、人間やっぱり大して変わんないから安心しました。そんなに変わらんもんです。いかに議員さんといえどもですね、偉い方といえども、人間やっぱり大して変わらんという安心感がありました。まあ、そういう形の中でやってきましたけれども、結果としてまず札幌遠慮塾の学校教室使用について調査をお願いしていましたが、札幌市内の19の中央区の近くにある小学校、中学校、高校では空き教室はないという返事がありました。で、それではどうするのかということについての文言は何もないわけですけれども、その他聞いてみますと、空き教室の数をですね、各学校に教育委員会が調べるとどういうやり方をしたかということは、 聞いてみると、ただ空き教室あるかいっていうだけで聞いたそうです。園遊塾のことがあるので聞きましたということを言った学校もあるし、言わないと。普通学校のですね、空き教室を使うというのは非常にやっぱりいろいろ制限が多いものです。よくグランドとかね、体育館とか、それから学校の解剖図書室とか等々については割とすんなりケースが多いんですが、その学校の教室をですね使うということについては、さまざまな管理上の問題も含めて問題が多いので、普通学校のに問い合わせをするとですね、空き教室ないというんですよ。空き教室はあるんですよ、実際あるんですよ。でもですね、個人指導の部屋とか、なんとかの部屋とか、そんたかの部屋とかって言ってですね、1日にたった30分しか使わなくてもそれは使うことになる。ですから空き教室はないというそれで今後どうするかということは、5月15日の教育委員会との話し合いの中で、はっきり教育委員会に約束したのは、今後は私たちと教育委員会と具体的な学校の校長先生をはじめとした教職員の3者で話し合いを進めさせてほしいということにいたしました。それで具体的にこれからどうなるかというと、教育委員会の方が、5月の19日から本州の夜間中学校見学調査に行きました。最初に行ったのが北九州の城南中学校の夜間学級。ここは遠足と同じように自主夜間中学が学校の教室を借りて毎晩授業しているところです。そこに行きました。で、次に広島県の公立夜間中学、大阪の公立夜間中学の調査をして、もう帰ってきていると思います。で、その報告をまずくれるということでした。で、それからですね、具体的にどこどこの学校、どこどこの学校という形で、こちらの方で具体的にまず校長先生、それから教職員の方、その学校の PTA の等々と話し合いをして、まずですね、できるところからなんとか園遊塾の生徒さんが学校の教室の門をくぐって学校の教室の授業を受けるという形にですね、少しでも近づけていきたいと考えております。なお、この1年間の間にはそれ以外にも、例えば総務局と話し合いをして、札幌市立病院の行った時に問診票を書くカウンターがあるんですけど、そこに大きな平仮名を振ったパンフレットを置いてもらうようになったり、それから今回お手元の希望の中にお財布に載っている、5ページに載っているんですが、下の方にですね、これは下敷きがあります。札幌市を見学する小学生がよく見学に集団で来るんですが、その時にお土産に下敷きを渡すんですね。そこには議会のあらましのことが書かれています。で、以前の下敷きはものすごく難しい漢字の羅列でした。小学校1年生の人に渡して読めるはずのない漢字ばかりでした。ところが今回見てみましたら、ちゃんとひらがなが振ってあったんです、そういうごく当たり前なところから変えていかないと非常にまずいと思いましたね。それから同議会に行きましたときに驚いたのは、同議会で傍聴するときに控室があるんですね。そしてそこにやはり同議会の傍聴 のパンフレットが置いてありました。これはね、何十年前に作ったんだろうと思うぐらいですね、古臭いですね。デザインも古臭いし、もちろん平仮名を振ってるわけではないし、字は難しい感じの羅列がないんです。こういうこともですね、これからどう議会とかですね、話し合いをしていきたいと考えています。よく皆さん、北海道の地名って難しいですよね。本州の人にはまず絶対読めないですね。おしゃまんべっていう地名ありますね。あれ漢字を読んでですね、おしゃまんべと発音できる人って誰もいませんよ。だからどうするのかということがね、北海道には必要なんですね。そういうことがいっぱいあります。ある時私が網走の駅でちょっと汽車待ってましたらね、網走の近辺の駅名は全然読めないんです。漢字難しくて平仮名してないんですよ。でその下にね、ローマ字振った。ローマ字振るんだな。 ひらがなだったよということをね、せめてこの北海道でも少しずつねやっていきたいよと考えています。それから今年の3月には映画こんばんはという映画を上映いたしました。でこれからも様々にですね活動を続けていきたいと思っています。なお報告ですが、遠遊塾はまたまた受講生の人数が増えまして、昨年度は83名のスタートでしたが、今年は90名スタートです。ますます人数が増え、教室の増加、それから授業時間数の増加、科目数の増加等々、いろんな問題を少しでもですね解決していかなければなりません。それで遠遊塾のスタッフも含めてこの北海道に夜間中学を作る会という会をこれからですね、次の1年間また皆さんと共にですね、なんとか頑張って、今でも少しでも、今より少しでもなんとかね学びやすい条件をね作っていきたいと考えています。今日はよろしくお願いいたします。